停滞している組織を生き返らせる3つのものがあると言われています。それは何かっていうと、よそ者、若者、バカ者だということなんですね。先月トラクトを配布しに来てくれたグローの若者たちは海外からやってきましたから、まさに若者でもあり、よそ者でもありました。で、私はですね、彼らが私たちに残していったものが4つあるように思います。で、まず1つは何かっていうと、大量のゴミです。5、60人が一緒に生活するわけですから、当然ゴミはたくさん出てきますし、汚れます。でも箴言のこんな言葉があるんですね。牛がいなければ貝羽桶は清潔だが、豊作をもたらすのは牛の力。箴言14章4節の言葉です。ですから私たちは、どんどん教会を使ってください、どんどん教会を汚してくださいというくらいの大きな心が必要なんじゃないかな、そのように思わされます。そして彼らが残していった2番目のもの、それは、聖書通信講座の申し込み者です。トラクト配布を始めてから VOP オンラインへのアクセス数が4倍から5倍に増えたという報告がありました。素晴らしいことだなと思います。そして3番目が25万枚のトラクトです。彼らはですね、75万枚を配ってくれましたけれども、残りの25万枚は日本に置いて帰りました。で、これらのトラクトはユースラッシュや文書伝道者たちが配るために使うということですけれども、立川教会でもですね、たくさんいただいて伝道のために利用できればと思っています。そして彼らが私たちに残してくれた4番目のもの、それはミッションスピリットです。彼らは私たちに出ていくことの大切さ、そして出ていくことの喜びを身をもって示してくれたように思います。この教会にいらっしゃるよそ者というとちょっと語弊がありますけれども、例えば他教派から来てくださっている方々、そして海外から来てくださっている方々、そしてバプテスマを受けたばかりの方々、そういった皆さんに期待しています。教会というところは放っておいたらどんどん内向きの交わりになっていきがちです。信仰がマンネリ化していきます。しかしよそ者は、ちょっと言い方が失礼ですけれども、そこにですね、大きな刺激を与える存在となるんですね。そしてこの教会にいらっしゃる若者に期待しています。若さには未知のものに挑戦していく力と勢いが伴うからです。残るはバカ者ですけれども、皆さんの中にバカ者はいらっしゃるでしょうか。はい、これに関してはですね、牧師である私がまず立候補させていただきたいと思います。この世で最初にクリスチャンと呼ばれた人たちのことが使徒行伝11章に出てきました。アンテオ家の教会の人たちです。彼らが語る言葉はキリストのことばかりでした。だから彼らの会話の中心には、クリストス、キリストという言葉がたくさん出てきたんですね。その結果彼らは周りの人々からクリスチャンと呼ばれるようになっていきました。初代教会はキリストのためにバカになれる素晴らしい人々の集まりだったと言えると思います。今のこの時代にもキリストにあってバカになれる本物のクリスチャンが 必要だと思います。皆さん、キリストにあるバカ者になりたいという人はいらっしゃるでしょうか。私は牧師としてその先頭に立たせていただければと願っています。2000年前のヘレニズム世界に突如として現れたよそ者、若者、バカ者であったクリスチャンたちが世界を変えていった、その記録が使徒行伝です。今週も聖霊に導かれてこの使徒たちの記録を見ていきたいと思います。聖書を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、あなたがこの使徒行伝を今の時代の私たちにも与えてくださっていることを感謝をいたします。どうぞ今聖霊によってこの使徒行伝の御言葉を通して私たち一人一人に語ってください。心を開いてあなたの御心を受け取るものとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。使徒行伝19章をお開きください。使徒行伝19章に入って私たちはエペソで表された力強い神様の働き、聖霊の御業について見てきましたけれども、今回はその続きとなります。まず21節と22節をお読みいたします。21節と22節です。これらのことがあった後、パウロは御霊に感じてマケドニア、アカヤを通ってエルサレムへ行く決心をした。そして言った、私はそこに行った後、ぜひローマをも見なければならない。そこで自分に仕えている者の中からテモテとエラストとの二人をまずマケドニアに送り出し、パウロ自身はなおしばらくアジアにとどまった。パウロはエペソに約3年間とどまって伝道をしました。人口約25万人、ローマに次ぐ大都市でした。先月ちょうどですね、このエペソの遺跡を訪問してきましたので、皆様にもですね少し写真を見ていただこうと思います。エペソ、一般的にエフェソス遺跡と呼ばれていますけれども、このエフェソス遺跡は世界遺産になっている非常にですね広大な遺跡で、まだまだ発掘途上なんですね。いろんなですね商業施設の跡があります。これ皆さんよく観光の写真でも使われているのでご覧になられたこともあるかもしれませんけれども、これはですね古代三大図書館の一つケルスス図書館です。でそこに住んでいる猫です。なんだか威厳がありました。そして、これはですねオデオンと呼ばれる、議事堂兼劇場でなんと1400人収容できるんですね。宗教的な討論も行われていたということですから、おそらくですねこれパウロの時代にもあったものですから、おそらくパウロはここで1000人以上の会衆を相手に福音を語っていたのだと思います。でそう思うとですね本当に胸が熱くなりました。胸が熱くなった顔です。でエペソはクレオパトラがアントニウスと過ごした都市でもあります。でクレオパトラが歩いたと言われるのがこのまっすぐ伸びている大理石通りと言われる非常に綺麗な通りなんですね。もう大理石でできています。そしてここを進んでいった先にこのあと19章の29節に出てくる大劇場が姿を現します。もうですね一日中ここで過ごしたいと思うほどの、遺跡です。もう当時はどんなに栄えていたんだろうというふうに思わされます。でこのエペソで生まれたこのエペソの教会を中心として、 黙示録2章と3章に出てくるアジアの7つの教会が生まれていきます。ここにちょっと地図を出していますけれども、エペソ、左下にあるエペソから時計回りでスミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、そしてラオデキアといった教会がこのエペソの周辺にできていきました。ですからパウロにとってこのエペソ伝道っていうのは非常に重要な、大変重要な意味があったわけです。しかしパウロの目的はここで終わりではありませんでした。先ほど聖書を読みましたけれども、パウロは聖霊の導きによってエルサレムに行く決心をしました。そして私はそこに行った後、ぜひローマをも見なければならないと言いました。エルサレムの教会は母教会でありながら迫害の真っただ中で貧しさのどん底にありました。ですからパウロはこの小アジアのあちこちの教会から献金を集めてエルサレムの教会を助けようとしたわけです。そしてパウロの心の中には常にローマがありました。世界の中心地です。世界の中心にキリストの福音を伝えたい。そしてさらにローマから西の果て、当時の世界の果てと言われていたスペインにまで福音を伝えたいと思っていたはずです。パウロは常に全世界に福音を伝えなさいというあの大宣教命令、彼に与えられた使命を忘れることはありませんでした。これがパウロの切なる願いだったんです。フィリピの2章13節、パウロ自身がこのような言葉を書いています。あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからであると書かれています。パウロの心の中にローマに行くという願いを与えてくださった神様は、それを実現へと至らせてくださるお方です。このあとパウロは自分が思っていたような方法ではなかったけれども、聖霊に導かれてローマへと運ばれていきます。使徒行伝のこの後の展開を見ていくと、それがよく分かってくるんです。ぜひ皆さんも神様に心を明け渡して主の導きを祈ってほしいと思います。神様に明け渡して主の導きを祈るときに、神様は聖霊によって一つの思い、一つの情熱、一つの願いを与えてくださいます。そして神様はそれを実現へと導いてくださる素晴らしいお方であるということを、今日私たちは御言葉を通して確認したいと思うんです。この思いが与えられたパウロは、まずテモテとエラストをマケドニアに送り出し、そして彼自身はまだしばらくこのアジアにとどまります。そしてこのあとですね、19章の23節からエペソで大変な出来事が起こっていきます。次のですね、19章23節から27節までをお読みしたいと思います。その頃この道について容易ならぬ騒動が起こった。そのいきさつはこうである。デメテリオという銀細工人が銀でアルテミス神殿の模型を作って、職人たちに少なからぬ利益を得させていた。この男がその職人たちや同類の仕事をしていた者たちを集めていった。諸君、我々がこの仕事で金儲けをしていることはご承知の通りだ。しかるに諸君の見聞きしているように、あのパウロが手で作られたものは神様ではないなどと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって 大勢の人々を説きつけて謝らせた。これではお互いの仕事に悪評が立つ恐れがあるばかりか、大女神アルテミスの宮も軽んじられ、ひいては全アジア、いや全世界が拝んでいるこの大女神のご意向さえも消えてしまいそうである。このアルテミスというのはギリシャ神で、生産の神、増殖の神と言われます。つまりこの世のご利益を与える神として崇める巨大な神殿がこのエペソにあったんですね。エペソのアルテミス神殿というのは古代世界の七不思議の一つに挙げられています。全アジアから熱心な巡礼者が訪れていました。しかしパウロの宣教がこれらの巡礼者たちを変えていきました。パウロが伝えた福音によってエペソ市民の心が揺り動かされていきました。キリストの福音、つまり本物に触れると人々はもはや偶像を必要としなくなるんです。それによってアルテミス神殿の模型が売れなくなっていきました。でそのためにこの時偶像崇拝によって商売をしていた銀細工人デメテリオは人々を扇動し始めます。このままでは全世界が拝んでいる大女神アルテミスの宮が軽んじられるぞ、このままではアルテミスのご意向も消えてしまうぞと訴え始めたんです。しかし彼らの反対の実際の理由、本当の理由は自分たちの儲けがなくなってしまうということに対する不安からでした。昔からキリスト教が迫害されるときには純粋な信仰そのものの問題ではなくて、そこに絡まる利害関係が迫害のきっかけになっていきました。偶像崇拝には必ずこの利害関係が絡んできます。だからそこが侵されるときに迫害ということが始まっていくんです。しかしパウロたちの信仰は彼らとは全く対照的なものでした。自分たちのこの世の利益のために彼らは戦っているのではありません。かえって彼らはこの世の地位もこの世の財産も利益も投げ打って、ただイエス・キリストを証しするために神様から与えられた人生の道のりを走り通した、そのような人々だったんです。このデメテリオの扇動によって大騒動が起こっていきます。先ほど聖書朗読をしていただいた19章28節からの箇所ですけれども、エペソの人々は大いなるかな、エペソ人のアルテミス、叫び続けました。町中が大混乱に陥り、パウロの仲間であったガイオとそしてアリスタルコ、この二人を捕らえて劇場になだれ込んだと書かれています。でパウロもですね、そこに行ってその大混乱を抑えようとしましたけれども、他の弟子たちがそれをさせようとはしませんでした。パウロの友人であったアジア州の議員たちもパウロが劇場に入っていかないようにとしきりに頼んだと書かれています。32節、中では集会が混乱に陥ってしまって、ある者はこのことを、他の者はあのことを怒鳴り続けていたので、大多数の者は何のために集まったのかもわからないでいたと、大混乱の様子が伝わってきます。先ほどエペソ遺跡の写真を見ていただきましたけれども、先ほどのですね、クレオパトラも歩いたと言われる大理石通りを進んでいくと正面にですね、これが出てくるんですね。 この大劇場、円形劇場が現れてきます。これはですね、2万4000人収容の野外劇場、古代アナトリア世界の中でも最大の規模となっている劇場です。でコンサートや演劇だけではなくて、宗教的あるいは政治的、また哲学的な討論の場として、またですね、剣闘士と野獣との戦いにも使われていたそうです。でこの使徒行伝19章の大騒動はまさにですね、ここで起こったんですね。この写真のステージのところに集まっている人たちは、私と同じツアーに参加した人々ですけれども、ある人がですね、キリストは来たりたまを大声で歌い出したんですね。で私はちょうどこの時この写真を撮った場所、つまりこの円形劇場の一番高いところから見下ろしていたんですけれども、そのたった一人の歌声がもうはっきりと聞こえてきました。で私はですね、この後下に行ってもう震えるような気持ちでここで瞑想をしました。もし私が2万人以上の興奮した人々の前に立ってイエス・キリストを明かしなければならない立場に立たされたとしたら、私はどうしただろうかって、逃げ出さずに確信を持って勇気を持って大胆に主を明かしすることができただろうか。使徒たちが命がけで戦っていったっていうのはまさにこういうことなのかと思わされました。でパウロはこの時自分の愛する二人の仲間が群衆に捕らえられて引きずり出されている、そのことを知ってパウロは夢中でこの劇場の中に入ろうとしました。しかしそれは神様の御心ではなかったんですね。他のクリスチャンたちもパウロの友人の議員たちもパウロが中に入ろうとするのを引き止めたんです。エレン・ホワイトはもし群衆がこの時パウロの顔を見たら群衆は最悪の興奮状態になってパウロの命を救う可能性は全くなくなっただろうというふうに言っています。そしてこうも書かれているんですね。使徒を守護するために神の天使たちが使わされた。殉教者としてパウロが死ぬ時はまだ来ていなかったと。この時パウロは仲間たちを何とかして助けたいという思いに駆られて行動しようとしていました。しかしそれは聖霊の思いではなくて彼の肉の思いだったんです。主は他のクリスチャンたちを通してパウロの友人の議員たちを通してパウロのその肉の思いを砕かれました。そして使わされた天使たちがパウロを引き止めそのパウロの命を守ってくださったんです。なぜならパウロは生きてローマに行かなければならなかったからです。ローマで福音を語りイエス・キリストを証しすることが彼の生涯に与えられた最後の使命だったからです。パウロのうちにその思いを与えてくださった主ご自身がパウロをローマに連れていく必要があったからなんです。今日最初に皆さんにぜひ皆さんも神様に心を明け渡して主の導きを祈ってくださいと言いました。聖霊によって神様が皆さんに情熱や願いを与えてくださいます。そして神様はそれを実現へと導いてくださいますと、そのようにお話ししました。聖霊によって導かれる人生を歩むということは自分の思いを何があっても貫き通すということではありません。逆にこの時のパウロのように一歩下がって自分の思いを吟味してそして自分の感情のままに突き進むのではなくて主の声を聞くために 一歩退く、そんな姿勢が必要であるということが分かります。自分の思いで突き進んでいくのではなくて、主に向かって進んでいくんです。歴代史下の20章に、向かってくる敵の大軍を前にしたときに、ヨシャパテ王がしたことが記録されています。彼はこのピンチの時に何をしたか。自分自身の心をすべて神様に明け渡して、その思いを敵ではなくて神様に向けていきました。神様を賛美し、そして祈っていった。その結果、このヨシャパテ王ではなくて主ご自身が敵を完全に打ち倒された。あの歴代史下の20章に書かれている不思議な出来事は、私たちが世の終わりに臨んでいる私たちが学ぶべき大切な霊的教訓でもあります。結局この時も神様は非常に優秀なエペソ市の書記官を使わされて、もう2時間も叫び続けていたこの群衆を見事に収めるという結果となっていきました。パウロが無駄に命を捨てる必要はなかったんです。主ご自身がこの霊的な戦いを収めてくださった、主ご自身がこの霊的な戦いに勝利してくださったということを、私たちはこの使徒行伝から知ることができるんです。主の導きに従うことを学ぶことがどんなに大切なことであるかということを、私たちは学ばされます。そしてここでパウロのエペソでの3年間が終わります。エレン・ホワイトはこう書いているんです。エペソにおけるパウロの働きは終わった。ここでのパウロの伝道は絶え間ない働きと多くの試練と深い苦悩の連続であった。絶え間ない反対の嵐と敵の怒号と友の離反の最中にあって、さすが豪気なパウロもくじけそうになることがあった。しかし彼はカルバリの十字架を振り返り、新たな熱意に燃えて前進し、十字架につけられたイエスについての知識を述べ伝えた。彼は自分の前を歩かれたキリストの血だらけの道を歩いているに過ぎなかった。彼は贖い主の足元に武装を解くまで戦いから解放されたいと願わなかった。パウロの生涯は戦いの連続でした。しかしそのパウロの戦いの本質は霊的な戦いであったということを、私たちは知っています。皆さん、霊的な戦いの武器は何でしょうか。それは祈りと御言葉です。祈りと御言葉がなかったら、私たちはこの世の神であり、この世の君であるサタンの前に手も足も出ないんです。しかし私たちには神の武具が与えられていることを感謝します。神の御言葉は決して衰えることはありません。一方で古代世界の七不思議の一つにも挙げられたエペソのアルテミス神殿は今どうなっているか、皆さんご存知でしょうか。これが現在のアルテミス神殿です。たった一本の柱が残っているに過ぎません。草は枯れ、花はしぼむ、しかし我々の神の言葉は常しえに変わることはないと言われている通りです。今回黙示録の7つの教会の5番目のサルデスにあるアルテミス神殿跡に行ってきました。エペソにあるアルテミス神殿はこれだけです。でもその隣のサルデスにあるアルテミス神殿、私はここがそうなんですけれども、私はこの規模の大きさに圧倒されました。でこの柱が残っているんですけれども、この巨大な柱が支えていた神殿はどんなに壮大なものだったんだろうと思います。 ここで人々が熱狂的に大いなるからエペソ人のアルテミスと2時間以上も叫び続けている、その様子を思い浮かべてみてください。そんな異教世界に対して使徒たちは立ち向かっていったんです。祈りと御言葉がなければ到底その前に立つことすらできないような霊的な戦いの中に彼らは置かれていたんだな、改めて思わされました。だからこそ使徒たちはただ祈りと御言葉によってその戦いを歩んでいきました。善と悪の大争闘の中では、キリストとサタンの大争闘の中では、ただ祈りと御言葉に頼るしかなかったからです。そしてその祈りと御言葉の歩みがもたらしたのはイエス・キリストにある信仰の勝利でした。今日お話したことを5つにまとめます。まず1番目、神様は聖霊によって私たちのうちに願いを起こさせてくださいます。2番目、神様はその思いを必ず実現へと導いてくださいます。そして3番目、一方でサタンはさまざまな方法を通して私たちを神の御心からそらせようと働きかけます。そして4番目、私たちはキリストとサタンの霊的な戦いの中に置かれているということを知る必要があります。そして5番目、だから私たちは祈りと御言葉によって主の声を聞き御心に従う歩みが必要とされているんです。ちなみに先ほど紹介したアルテミス神殿は、黙示録の7つの教会の5番目であるサルデスに残っている遺跡ですけれども、このサルデスの教会に対するイエス様のメッセージを今日の私たちに対するイエス様の招きの言葉として受け止めたいと思います。黙示録3章に書かれている言葉、私はあなたの技を知っている、すなわちあなたは生きているというのは名だけで実は死んでいる、だからあなたがどのようにして受けたか、また聞いたかを思い起こしてそれを守り通しかつ悔い改めなさい。私はその名を命の書から消すようなことを決してしない、また私の父と御使いたちの前でその名を言い表そう、耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。この世の終わりの大争闘の中で私たちの信仰が生きているというのは名ばかりで実は死んでいるということにならないように、祈りと御言葉によって主と共に、そして最初に言いましたけれども主にあるバカ者として歩んでいきたいと思います。主はそんなあなたにこう約束されています。私はその名を命の書から消すようなことを決してしない。アーメン。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように心よりお祈りいたします。